この番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 813-6767 813-6767、 E メールアドレスは apple@765fm.com apple@765fm.com です。今月のメッセージテーマは祭りといえば、懸命に大通り通信と入れて送ってください。
はい、本日はアイラブファクトリー株式会社代表取締役高菜秀さんにお越しいただきました。
イエーイ、
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
出だしからつまずいた私
ごめんなさいとまず自己紹介をお願いしたいんですけど、はい、よろしいですか。
はい、アイラボファクトリー株式会社の代表取締役社長加古直秀です。アイラボファクトリーという会社は、はい、名古屋に本社があるんですね。
はい、
何をやってる会社かというと、今携帯電話とかみんなスマートフォンをどんどん使うようになっていると思うんですが、
そうですね、
2年前に、
はい、
2年ちょっとかな、ね、iPhone の修理をする会社として、はい、立ち上げた会社なんですね。
はあ、iPhone と言いますとあれですよね、ガラス画面の、
そうですね、
タッチするやつですよね。
よく落として割れちゃうんですよ。
あ、そうなんですか。
あららら。で、そういう修理をするところから始めまして、
はい、
まあ、今はスマートフォン全般のアクセサリーを販売したりとか、
はい、
いろいろ開発して面白い製品を作ったりとか、
はい、
あとスマートフォン専門店というのも名古屋にあるんですね。
はい、
まあ、はあ、そんなような、まあ、スマートフォン関連の、会社です。
はあ、ありがとうございます。
はい、
今の加古さん、そうやって iPhone 修理会社だったりスマートフォン専門の会社を経営してらっしゃるとのことなんですけど、
はい、
今までなさったお仕事というのもあるそうなんですけど、教えていただけますか。
は
い、
仕事はですね、番組終わっちゃうぐらいいろんなことやってたん
で、そんなにですか。
ちょっと主な項目というかなんですけど、
はい、
高校時代、まずは最初は仕事じゃないところからなんですけど、
はい、
高校時代にブレイクダンスが流行ってたんですね。
ブレイクダンス、
ブレイクダンス、ヒップホップ系とかストリートダンスとか、
はい、
その中から要はストリートでそういうダンスを始めて、
はい、
それがこうどんどん進化していって、いわゆる今的に言うとエグザイルみたいなグループをやってまして、
はい、
見た目はエグザイルかどうかは分かんないですけど、ね、エグザイルのようなグループやってメジャーデビューしたんですね。
はい、
なので、それがある意味仕事というか、アルバイトはそれまでもやったんですが、
はい、
最初の一応プロというか仕事としての最初のと、はい、いうのが、エグザイルのような
ダンスグループ
先ほどもかかりましたけれども、
ね、エグザイルかけましたね。
エグザイルのように歌がうまかったかは分かんないんですけど、そこから始まって、
はい、
音楽関係の仕事、名古屋出身なんで、
はい、
それから22歳でなんか名古屋がつまんないなと思って、
はい、
やっぱり東京かなと思って東京に出てきて、
はい、
でその音楽の仕事の延長で行きたかったんですけど、
はい、
そんなに甘くなくて、
はあ、
どんどんお金もなくなっていくし、
はい、
友達のところに居候させてもらってたんですけどね、
はい、
でなんとかその音楽の部分で再復活というかしようと思ったんですけど、結局、あるピザチェーンの会社に入社したんですね。
はい、音楽とはまた随分方向性の違った感じ。
は
い、
全然、当時音楽はレコード版だったんで、
はい、
大きさぐらいはなんか見た目は似てたんですけど、
なるほど。
あるピザチェーンに入りまして、
はい、
でそこでは最初いわゆるお客様担当というか、簡単に言うとクレーム担当ですね、
はあ、
クレーム処理担当というかをやってて、結構いろんな面白いお客様とのやり取りというか、はい、面白いというかね、なんですけど、いろんな経験をしました、
はい、
とても怖い経験もしましたし、あとはその会社で次は今度は何百店舗もあるチェーンだったんで、はい、
大きな、
優秀な店舗もあれば優秀じゃない店舗もあるんですね、
はい、
でそこの、いわゆる ダメダメ店舗をなんとかよあの立ち上げ直すっていう、
こう
あのマネージャーというか、
おおすごい、
こうやってて、あの、まあ、荒くれ者店舗をあのいい店舗にするというか、売り上げが、
はい、
売り上げも含めてサービスレベルもあのいいようにするというような仕事をそこの会社でやってました。
すごいですね。なんだか胃に穴が開きそうな
、うん、まあいろんなことありましたけどね。あのなんかあのアルバイトの子たちがあの今日はデリバリーでオートバイで、はい、あのお正月とかあのすごい混雑するんですよね、
はい、
もうびっくりする、1日100万円とか売り上げたりするんですけど、
お
そういう日にあのもう最初僕とこう、ね、いろいろコミュニケーションを取ろうとするんだけど、どうしてもこう反発ということもあったりして、
はい、
あのじゃあデリバリー行ってきますって出てったらなんか5人ぐらい30分経っても帰ってこなくて、
わ
で1時間ぐらいしたら帰ってきて、どうしたのって言ったらいやちょっととかって言って、まあそういうちょっと、ね、
なんかあったんです、
いろいろあったりと言いながらも、最後はそのピザチェーンの中でも、まあ、トップクラスのいろんな他の店の、アルバイトとか社員が覗きに来て勉強しに来るような店舗になった
す。ごい、
すごい。
でその後はですね、
はい、
そこから、はい、まあ、東京もなんかもう、まあ、音楽の仕事もそれやりながらもちょっとやったんですけど、
はい、
まあ、そんなにこうすごいうまくはいかなくて、
はい、
ちょうどその頃28歳9歳ぐらいで、
はいは
い、あのよく、ね、誰でも、まあ女の子もそうかもしれないですけど、男の子はあのちっちゃい頃警察官になりたいとか、
はい、
はい、
車掌さんになりたいとか、
ありますね、
パイロットになりたいとかっていうのは お約束であると思うんですけど、
はい、
まあ、僕もやっぱりあのパイロットになりたいっていう夢がちっちゃい頃、小学校の頃思ってて、
はい、
なんかふとやっぱりこう30を目前にして、
はい、
昔の夢がだんだんこう、ね、遠のいていくような気がしたんで、あ、今なんかちょっとやってみたいなと思って、
ほう、
そのピザチェーンで貯めたお金を元手に、
はい、
最初はあの自家用飛行機のライセンス、でそれはアメリカに行った、まあ、そこはだから職業じゃないんですよね。
あ、でもすごいですね、自家用の
飛行機、転換のもう角度が、
ね、そこにいきなり行き着くのかっていう感じがしますね。
いろいろ秋っぽいっていうのもあるんですけどね、やりたがりが秋っぽいっていうのも、まあ、それであの個人的に自家用 そのいわゆるセスナみたいな、
はい、
あのプロペラが1個で、あの商売じゃなくてその自分でプライベートで飛行機があれば乗れるっていう、
はい、
免許を取りに行ったんですけど、やっぱり取ったら取ったでこうあの隣にはもっとあの速そうな飛行機があったりとか、左を見るともっと10人ぐらい乗れる飛行機があったりとか、あ、いいなとかって思って、ね、いろんなみんなと話すと、いや、やっぱりスピードが全然違うよとか、ね、でアメリカに取りに行ったんで、あの、はい、アメリカとか日本のゼロ戦とかのそういうレプリカがあったりとか、 あのあるんです
よ、いろいろあるんです、
あるんですね、でそういうのを乗ってる人見ると、
はい、
あのやっぱり宙返りをくるくるっとしたりとかね、やってみたいなとかって思って、ただあのやっぱりどんどんその飛行機の世界もライセンスを取らないといけないので、
はい、
やっぱり取るにはお金がかかるんですね、
はい、
でもお金がないんでどうしようっていう話をしてたら、まあ、当時そのあの日本人の女性の教官だったんですけど、
はい、
あの彼女がいろいろこううまくセッティングをしてくれたというか、アメリカの某航空会社の子会社、まあ、カーゴ会社なんですけど、
はい、
の、まあ、副社長とちょっとこうパーティーでお話しできる機会があって、
はい、
でそこからその副社長となんか毎週のように川釣りっていうか釣りを、
はい、
まあ、全然釣り自体は興味なかったんですけど
、まあ、お友達から
お友達からで何こう会話をするわけじゃなくて、まあ、英語も大してうまくないんで、はい、あの毎週のように釣りをやってて、
はい、
半年ぐらいしたらその副社長がちょっとうちの会社来るかみたいな、それは見に来いっていうことなんかどうかなとかって思いながら行ったら入れてやるというか、あの面接も試験もなく、なぜか日本人の英語も下手な兄ちゃんがその会社に入ってしまったと、
はい、
でまあいろいろあの訓練しながら給料もちゃんともらえるんですよね、
はい、
でライセンスもその授業用っていう、まあ、タクシーとかでいう二種みたいなものを取らせていただきながら、
はい、
なんですけど取った時点で その副社長ボスに呼び出しをされて、
はい、
あのちょっとお願いがあるんだけどって言われて、もう何でも聞きますんで、もうボスの言うことは何でも聞きます、
はい、
来週、まあ、再来週か、再来週からカンボジアに行ってくれって言われて、
お遠いですね、
まあ、ちょっとその、 あのアメリカの国のプログラムとかでちょっとそのカンボジアに派遣をしないといけないというのをその子部外者が自宅したというか、
はい、
でカンボジアですねって分かりましたって言って、はい、2週間後ぐらいには10日後かな、もうカンボジアに飛んでて、でカンボジアではボロボロ の、 あの60年ぐらい前 の、 あの
滑走ですか、
なん
か、
まあ、あの飛行機自体が木でできたような、昔の飛行機は木でできたような
飛ぶんですね。
意外とでもあのなんていうんですかね、こうロシア の、 あの田舎の方の国というか、あのそういうところに行くと、もうボロボロのタイヤ、ツルツル の、 あの中からワイヤが見えてるようなタイヤ入ってるような、あの飛行機とか平気に乗ってたりするんですけど、
走っていいんですね、そんな、ね、
まあそんなところで要はその物資輸送のパイロットとして、はい、まあ、2年ぐらいですかね、1年半ぐらいで、さっきちょっと滑走路とかなんか、ね、あの出ましたけど、
はい、
あのいわゆるそのさらにその中でもこのジャングルのようなところに行くんで、
はい、
にあの滑走路ないんですよね。
ないっていうのに飛行機飛んだり着いたりするんですか。
するんです。あの要はジャングルの木を倒して、
はい、
あの滑走路のような空間を作ってるんですよね。
それは随分と危ないと言いますか、う
ん、あのアスファルトじゃないんで、
はい、
あの結構あっちの方はあのモンスーンというかこう、
あ、風が、
うん、雨が降ったりとかしてこうぬかるんでると、
はい、
あの、うん、大変なことになって
あんまり想像したくない感じですね、うん、
あの何度もありましたけど、離陸するのもやっぱりぬかるんでるとスピードが出ないんで、
はい、
飛び切れないかようなことがあったりとか、着陸もこう足を取られたりとかっていうのがあったりする、まあ、そんな仕事をやってて、その後は何してたっけな、
あの、
なんかいっぱいあって自分でも思い出せない。
あ、それアメリカとカンボジアの話でしたよね。
そう、あ、思い出した。その後沖縄に、
あ
のもうでそれで一定のまたそのあのカンボジアの仕事が終わってアメリカに戻って、
はい、
最後にちょっとどうしても取りたいライセンスを取らせてもらって、
はい、
でボスにあの目標達成したんでやめてもいいですかって言ったら分かってるよって言われて、
わ心が広いですね、
副社長、まあ、あの副社長としてもそういうあのなんていうんですかね、一応そこのカーゴ会社みんなあの大きなチェックでこう輸送してるんで、その60年前のボロボロの危険なあの任務に行ってくれって言って、やっぱみんなプライドがあるんで誰も行ってくれないですね。だからあの副社長としては僕を養成したんだなと言ってくれそうなやつを。
なるほど。
まあ僕もでもいろいろそれで免許取りたい目標を達成したんで、お互いこううまくいった。その後に沖縄に今度は日本に帰ってきて、さっきもちょっと話しましたけど、音楽の仕事っていうのはまあ中途半端に終わっちゃっ て、 て、 てしまったので、
はい、
あのまあ、ちょっとあの東京じゃなくてもうちょっとこう土着というかルーツミュージックというか、
はいは
い、という意味で、あ、沖縄っていうのは日本にあるしなんかちょっと興味があったので、はい、そこに行って沖縄にリンケンバンドっていう、
はいはいはい、
まあ、沖縄で有名なあのバンドがいる、そこの事務所に入って、まあ、レコードレーベルのプロデューサーやったりとか、それからすぐ1年半で2年ぐらいかな独立して音楽、沖縄の音楽プロダクションを作ったりとか、それから、4年ぐらい前にまた再度東京に行って、まあ、知り合いというかあの友達というかビジネス仲間というか、
はい、
とあの東京でまた会社を作ったんですけど、残念ながらうまくいかずに
ガ
クッと落ち込んで、で名古屋に逃げて帰ってきたみたいなのが2年半前ぐらいですかね。
あ、かなり最近、
うん、まだまだつい最近で、
はい、
まあ、僕家族、まあ、奥さんと子供が男の子が4人で、まだそんなに大きくないですけど、小学生から幼稚園ぐらいなんですけど、さすがにその東京の時はあの一家6人で、
はい、
事業に、まあ、ある意味失敗したわけですから、
はい、
あの日々大変でしたよね。
そうですか、うん、あ、 それが今までということで、そして名古屋に帰ってきて、
名古屋に逃げ帰って逃げ帰って、ある、なんていうんですかね、まあ、タレントさん、
はい、
皆さんも多分知ってると思いますけど、
はい、
あの化粧の派手なタレントさんの、
はい、
あのまあ、プロモーションマネージャーというか
を
やってて、それをやってる時にあの iPhone とか、まあ、こういうスマートフォンとかを大好きだったので、
はい、
あの最初の iPhone3G が出た時に真っ先に買って、
はい、
面白そうだとかって使ってたら結構落としてすぐ割れてしまって、
あ
ーあーって話で割れちゃったんですよ。
それが始まりですか。
そうですね。でそれであのどうしようと思ってあの、まあ、こんなもののパーツとかないのかな、中国の友達がいたんであの調べたら、いやそういうスマートフォンのパーツってここにはあるよ、たくさんあるよ、
はい、
あじゃあつまり当てよって送ってもらって、まあ、自分で直したら直っちゃったんで、
そんなお手軽に直るものあったんですか。
うん、意外と直りますね。で、今もそうですけど、その iPhone の修理とかって結構高いんですよね。
そうですよね。
だけど、まあ、それをもっとお手軽にお安く、はい、直すっていうビジネスはありだなと思って、そのあるタレントさんの仕事を、
はい、
すぐに辞めますっていう1週間後ぐらい、1週間で辞めさせてくださ い、
ってい、
あの本当になんて無責任な男なんだっていうぐらいなの、もう辞めて、まあ、辞める1週間でホームページを何とか自分で作って、
はい、
まあ、ホームページから集客をするっていう形で、始めたのが、まあ、2年ちょっと前ですかね。
本当に最近の、
最近ですね。そうして、あの今アイラボファクトリーを立ち上げて2年経って、ま、北海道になぜいらっしゃったんですか。
あの北海道には僕の友達がいて、
はい、
その東京で僕がペコペコになっている時に、
はい、
あの知り合った方がいらっしゃって、で久しぶりに僕のその大丈夫かな、もうあの本当に路頭に迷うような感じに近かったんで、
はい、
久しぶりに電話をもらって、
はい、
どうしてる、大丈夫っていう電話をもらったんですね、
はい、
だからいやもう大変でって、まだ大変なのみたいな話で、いやじゃなくて忙しくて大変でって話で、どうなのどうなのって、まあ、今実はこうでこうでこうでって話をして、
はい、
あだったらちょっと見せたいものがあるんだけどって言われて、
はい、
じゃあ来週ぐらいちょっと札幌行きますって言って、
はい、
ですぐ飛んできて、はい、そこで大通高校を見たんですよね。
お、うん、そこでつながったんですね。
つながったんですよ。
おそれって今そこが大通高校との関わりの発端ということですね。
そうですね。
そういう発端がありまして、今は果たして一体どんな感じなんですか、
うん、はい、それがまだ5月の中旬ぐらいの話で、はい、2ヶ月ぐらいですかね、
はい、
前の話なんですけど、まあ、大通高校っていう三部制の働きながら勉強する高校なんだよっていうことで、はい、中に入ったら、あなんか結構高校というよりも大学というか、
はい、
なんかまあ結構もっと開かれた感じで自由な感じというか、で、まあ、いろんなキャラクターがたくさんいるなと思ったし思ったよりなんかこう定時制とかっていうと、はい、なんか僕たちの年代でいうと反り込みが入ってる子たちがいるんじゃないかなとか、ちょっと時代違いますけど、そうじゃなくて、いや意外となんか面白いな、で話してみるとバラエティで、
はい、
まあ、いろんな環境下にある子もいるし、
はい、
まだまだいろんなことやりたいんだというのを思うギラギラさせている子たちもいるし、はい、まあ、とにかくなんかすごい宝に見えたんですよね、
はい、
でじゃあどうしようということを考えたかというと、はい、その大通高校の近くにそのアイラボファクトリーの札幌っていう、はい、修理をしたりとか、
はい、
スマートフォンのケースを売ったりとかっていうのを作ろうと、でそこのスタッフは全員大通高校から募集しちゃえと思ったんですね。で実は先週
はい、
ずっと、まあ、大通高校 の、 先生、進路指導の先生やもちろん校長先生やいろんな方々とお話しさせていただいて、ご協力いただいて、
はい、
まあ、募集をして、先週ちょうど締め切って、面接もして、
はい、
実は昨日採用通知を皆さんに送ったという状況です。
ほかほかの話ですね。
そうね、あの35人ぐらいもたくさん応募していただいて、はい、で、あのもううちの会社は結構あのなんていうんですか、考えとしては踊り高校の生徒もいろんな、そのたくさん働ける人もいれば少ししか働けない、はい、働けない人もいれば、あの寮がいる人もいれば、あのいろんな方々がたくさんいるので、
はい、
いわゆる会社が正社員として雇うにあたって、あの8時間働かないとダメだとか、はい、髪の毛は茶髪じゃダメだとか、もうそんなんじゃなくて、あの週に4時間しか働けない社員がいてもいいし、
はい、
あのとにかくもう会社の条件にあの従業員が合わせるんじゃなくて、
はい、
あの従業員とか働くスタッフの条件に会社が合わせるっていう考えにしたんですね。
それはそれは私たち高校生から見るとちょっとびっくりな話でもあるんですけど、
ありがたい話でもありますよね。
そうですね、それは。
で、まあ、おかげさまで35名応募があって、はい、全員採用通知を昨日出したんですね。
はい、
はい、まあ、どうしても時間帯がそのみんなフルで8時間働けるっていうことではないんで、
はい、
まあ、大体3分の1ぐらいの可能と考えると、まあ、大体普通の会社でいうと十数名採用したっていうことですかね。まだ最初からiPhone の修理とか、
はい、
お店の方もあのどうなっていくかっていうのは一歩一歩やりながらなんで、
はい、
はいはい、
というような関わり関わっちゃいました、
はい、ありがとうございます、はい、今日はなんか突然こんないろいろ濃密度なお話を聞かせていただきまして、
すいません、なんかあの
いえ、
まだまだたくさんあるんですけど、
そうなんですね、やっぱり30分じゃ足りなかったですね、うん、
今度あの3時間番組とか特番かなんか
この大通り通信ではのアイラブファクトリーのことなんか、これ今後も取り上げていきたいなと思ってるので、その際はまたよろしくお願いいたします。
お願いします。
本日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
本日はゲストにアイラブファクトリー株式会社代表取締役加古直秀さんにお越しいただきました。